ヨハネの手紙第一、一章五節から二章の二節。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物なのです。昔ある小さな人里を離れた村に、一軒の誰も住んでいない家がありました。ある日、一匹の子犬が、その家の正面の扉に穴が開いているのを見つけました。そこから中に入ってみると、部屋のドアが少し開いていて、子犬はそこから部屋に入りました。入ってみるとびっくりしました。その部屋には、およそ千匹の子犬たちがいたのです。子犬が、彼らをじっと見つめていると、彼らもまた、子犬を見つめます。子犬が尻尾を動かし、少しずつ耳を上げていくと、千匹の子犬も皆同じように真似をします。子犬は嬉しくなって、大勢の子犬たちに微笑み、吠えると、なんと、千匹の子犬たちも共に喜びながら吠えました。子犬はその部屋を出て、こう言いました。なんと心地よいところだろう。またいつか来よう。それから数日が過ぎ、一匹の野良犬が同じ家の中に入って同じ部屋に行きました。けれども、前の子犬と違って、千匹の犬を見たとき、野良犬は恐怖を感じました。千匹の犬が自分に挑みかかるような目つきで見据えていたからです。ついに野良犬はうなり声を上げました。すると千匹の犬たちも同じようにうなり始めました。野良犬が激しく吠えると千匹の犬たちも同じように吠えました。野良犬はその部屋を出て言いました。なんと恐ろしい場所だろう。二度とここに来るのはやめよう。その家の正面に古い看板があり、それには千個の鏡の家と書いてありました。子犬も野良犬も自分の姿を見ていたのです。私たちはお互いに人の姿は見えても自分の姿はなかなか見えないものです。なんてここが暗くて冷たいんだと嘆くことがありますが、それが自分の心の暗闇をそこに投影しているということに気がつかないでいることもあります。あの人はなんてケチなんだと他の人を非難する人に限って自分がケチだったりするものです。他の人の荒探しはしても誰も自分の荒探しはしたがりません。けれども神様と共に生きる幸いを味わうためには自分を点検し自分の姿を正しく知りそれを認める必要があります。12ステップの第4は、自分の姿を正しく知り、それを認めること。 つまり自己点検を教えています。これは簡単なことではありません。しかし不可能なことでもありません。どうしたらそれができるのでしょうか。また自己点検を私たちにどんな恵みをもたらしてくれるのでしょうか。今朝はそのことを学びましょう。昨年12ステップの第1から第3までを6回に分けて学びました。第1のステップは、私は自分の依存症または私の問題に対して無力であることと、自分の生活が自分の手に負えないものになってしまっていることを認めました。ステップの第2は、私は自分よりも優れた力が私を正常に戻してくれることを信じました。そして第3が、私は私の意志と生活とを神の配慮のもとに置く決心をしました。そうでしたね。ステップ4では、私は臆することなく自分自身を掘り下げ、道徳面での自己反省をしました。モラルインベントリーとありますが、自己点検が教えられているのです。ステップの5から7では、私は神に対し、自分に対し、他人に対し、自分のどこが間違っていたかをはっきりと認めました。悔い改めが教えられています。ステップの8と9では、償いが。ステップの10から12では、今まで学んだ原則を実行していくことが教えられています。12ステップは、認めたいと思います。信じたいと思います。決心したいと思います。ではなく、認めました、信じました、決心しましたと言っていますね。12の階段を登っていくように、1段登っては、今自分がいるところを確認していく。それが12ステップです。皆さんは12ステップをどこまで登りましたか？その原則を自分に当てはめて実行できたでしょうか。12ステップは、先に進めば進むほど実行するのが難しくなってきます。自分を点検し、欠点を改め償いをする、こういうことは自分の力だけでできるものではありません。ステップ1で学んだ自分の無力、ステップ2で学んだ神様の愛と力、ステップ3で学んだ神様への信頼、この3つのことを繰り返しながらステップを進んでいかなくてはなりません。12ステップは、人を神様の助けも他の人の助けもいらないほどに強くするものではありません。そうではなく、私たちに神様の助けが必要なことをさらに教え、神様に助けることを教えているのです。12ステップはセルフヘルプのプログラムだとよく言われます。セルフヘルプというのは、専門家の助けによってでなく、自らの努力や仲間の助けによって問題を解決していくことを指しています。12ステップのサポートグループにもリーダーがいますが、リーダーのほとんどは12ステップによって回復の体験をした人たちです。専門の医者やカウンセラー、セラピストではありません。それでこれがセルフヘルプと呼ばれるのです。けれども厳密な意味では、12ステップはセルフヘルプ、つまり自分で自分を助ける、自分で自分を変えていくプログラムではありません。ステップ1、何と言ってましたか？私は自分の依存症、自分の問題に対して無力であることと、自分の生活が自分の手に負えないものになってしまっていることを認めました。そうでしたね。自分の努力でも、人の助けでも、どうにもならないということを認めることから、12ステップが始まっているのです。ですからそれは、セルフヘルプではありえません。ステップ2で、私は自分よりも優れた力が私を正常に戻してくれることを信じましたと言っています。ステップ3に、私は私の意志と生活と神の配慮のもとに置く決心をしましたとあります。 ですから、12ステップはセルフヘルプどころか、ゴッドヘルプを教えています。12ステップを実行していくには、もちろん、努力も訓練も必要です。しかしそれは、歯を食いしばって頑張らなければならないものでも、いつ転落するかわからない危険と隣り合わせのロッククライミングのようなものでもありません。12ステップは、神様が導いてくださる確かな歩みです。自分の力ではなく、神様の力に信頼する、神様の力に頼る、信頼のプログラムです。ステップ4の自己点検も同じですね。自己点検、口で言うのは優しく実行するのに難しいものですが、人は自分の姿が明らかになることが、そもそも怖いのです。それに直面するのを恐れるのです。主イエス様がサマリアの女に、行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。そう言われたとき、彼女は、サマリア人はゲルジム山で礼拝をしています。ユダヤ人はエルサレムで礼拝をしています。どちらが正しいのでしょうか？と言って、話題を宗教問題に切り替え、自分の問題から身をかわそうとしましたね。罪を持った人間にはそういう習性があるのです。12ステップはそうした人間の習性をよく知っていて、ステップ4で、私は臆することなく自分自身を掘り下げ、道徳面での自己反省をしましたと言って、臆することなく勇気を振るって自己点検をするように教えています。しかし、この勇気は、どこから来るのでしょうか？それは、神様から来るのです。自己点検をしようとするとき、私たちはどうしても尻込みをしてしまいます。そんな弱さを持っています。ですから、このことにおいても、私たちは神様に頼るのです。神様、正しく自分に向き合うことができるよう、助けてください。そう祈って、神様の助けを願い求めるのです。恐れながらであっても、尻込みしながらであっても、自己点検に向かっていくなら、神は私たちを助け、導いて、本当の自分に向き合う勇気を与えてくださいます。12ステップのどれもが、神様の助けをいただいて初めて実行できるように、第4のステップ、自己点検もまた神様に信頼することによって初めて実行することができるのです。多くの人はなかなか医者に行きたがりません。特に男性はそうだと言われています。医者から重い病気だと言われるのではないかという恐れがあるからです。しかし重い病気なら一日も早く手当てをしなければなりません。もし病気があるなら、早く見つけてもらった方が良いのです。それは、神様と私たちの関係でも同じことです。もし私たちのものの考え方に間違ったところがあるなら、私たちが神様から離れてしまわないうちに正していただいた方が良いのです。神様に対する態度に思い違いがあるなら、それが私たちから神様への愛や熱心を取り去ってしまわないうちに正していただかなくてはなりません。私たちの言葉、習慣、時間、あるいはお金の使い方、そういうことに問題があるなら、それがとんでもない結果をもたらす前に解決しておかなくてはなりません。神様が私たちに神の前に出て自己点検をするよう命じてらっしゃるのは、私たちの傷を早く癒したいからなのです。私たちがとんでもないところに行く前に問題を解決しようとしていらっしゃるのです。私たちを強めようとしてくださっているのです。聖書は、クリスチャンになったらもうどんな罪も犯すことがなくなる。クリスチャンには何の罪もないとは言っていません。ヨハネ第一、一章の八節、十節に、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、 真理は私たちのうちにありません。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。そうありますように、クリスチャンも罪を犯します。なお弱さを持ち、不完全で成長の余地があるのです。ですから私たちは、クリスチャンになる前だけでなく、クリスチャンになってからも、自分を点検する必要があります。私たちは、自分の罪が、自分では解決できないことを認めました。神が罪人を愛しておられることを知りました。そして、イエス・キリストを信じて、すべてを神にお任せしました。本当にキリストを信じている者は、12ステップの第1から第3までをすでに通ってきたはずです。そして今、ステップ4に取り組んでいるのです。自分の罪を悔い改めることなしに救いはありませんが、救われて初めて自分の罪がもっとはっきりとわかるようになるというのも事実です。悔い改めによって成長し、成長するにつれてもっと深く悔い改めができるようになる。それが自己点検の恵みです。また私たちは自己点検によって罪の許しの恵みを体験することができます。神様は私たちがイエス・キリストを信じたとき、それまで犯した罪を許してくださいました。それだけではなく、クリスチャンになってから、犯す罪をも許してくださるのです。自己点検をする者はそれを発見することができます。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ヨハネ第一の1の7とあるように、それはイエス・キリストの十字架による罪の許しです。皆さん、十字架はクリスチャンになるときに必要だった、今はいらないというものではありません。クリスチャンであり続けるために、日々十字架が必要なのです。私たちはクリスチャンになったとき、バプテスマ洗礼を受けて、キリストの十字架と復活に結び合わされました。でも、その後も、繰り返し聖餐に預かることによって、イエス・キリストの十字架と復活を覚え続けています。クリスチャンにとって、イエス・キリストの十字架も、罪の許しも、決して過去のものではありません。光の中を歩くというのは、実にこのイエス・キリストの十字架による罪の許しの中に生きることを意味しているのです。窓を閉め切った真っ暗な部屋では、その部屋がどんなに汚れていても、散らかっていても、それは見えません。しかし、窓を開けて光を入れると、たちまち部屋の状態が明らかになります。そのように、神の光が心に入ってくると、今まで見えなかった自分の罪が見えてきます。今まで気がつかなかった自分の欠陥が明らかになってきます。けれども、神の光は私たちの罪を暴き出すだけのものではありません。それは同時に私たちを罪から清めるのです。私たちがどんなに闇を持っていても、光に照らされるなら、闇は消えて光になります。光に照らされた者は皆光になる。エペソの5の14に書いてあります。自己点検は、決して戒律的な難行、苦行ではありません。確かに自分の罪や間違い、欠陥や弱点、それらがあからさまになるのを見るのは辛いことです。しかし、それにも勝って、神が罪を許し、傷を癒し、欠陥を補い、弱さを強めてくださるのを、自己点検によって私たちは見て喜ぶことができます。自己点検は、私たちの心の中にしまい込んでいる暗闇が一つ一つ光に変わっていくのを見る実にエキサイティングなものです。ヨハネの第一の手紙2章の1節2節には、私の子供たち、 私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物なのです、とあります。これは、自己点検を実行する人にとって、なんと、慰めに満ちた言葉でしょうか。罪の許しは、自己点検を完璧にやり遂げなければ与えられないというものではありません。もちろん自己点検は正直に誠実に行われなければなりませんが、誰一人完璧にそれができるものはありません。たとえ正直であったとしても、どこかに不十分なところは残ります。私たちのすることは全て完璧、完全なものではありません。もし罪の許しが、そうした完璧さによって勝ち取ることができるとするなら、それはもはや恵みではなくなります。立派なクリスチャンになることによって許しを得るのではないのです。神の右にいて取りなしてくださるイエス・キリストに恵みと憐れみを求める。その時に許しと清めがやってくるのです。クリスチャンの自己点検は、決して自分の罪を見つめるだけの作業ではありません。それはキリストを見上げる作業です。精一杯の誠実をもって自己点検に取り組むなら、私たちの魂はキリストの恵みで満たされることでしょう。御箇所の七章の18節から20節にこんな言葉があります。口語訳で読んでいます。神は慈しみを喜ばれるので、その怒りを長く保たず、再び我々を憐れみ、我々の不義を足で踏みつけられる。あなたは我々の諸々の罪を海の深みに投げ入れ、昔から我々の先祖たちに誓われたように、真実をヤコブに示し、慈しみをアブラハムに示される。神様が我々の不義を足で踏みつけられる。これは神様が罪を悔い改めた者を愛し、その者が犯した罪の方を憎まれる。本当に憎々しげにその不義を足で踏みつけられるということを意味しています。罪を海の深みに投げ入れるというのは、神様が私たちの罪を完全に許し、それを消し去ってくださることを意味します。神様はイスラエルにそのことをしてくださいました。それと同じことをキリストを信じる者にしてくださるのです。神はイエス・キリストの十字架で私たちの罪を許し、罪を私たちから遠ざけ、それをもう思い出さないと言ってくださるのです。ですから私たちは、神の完全な許しを確信して、大胆に神に近づくことができるのです。ある説教者は、御箇所から説教をしてこう言いました。神は私たちの罪を海の深みに投げ入れた。そしてそこにサインを立てられた。No fishing。ここで上釣りをしてはいけない。お分かりですね。神様の助けをいただいて、正直に自己点検をする者は、罪の許しという、他では決して得られることのない、この大きな祝福を受けるのです。祈りましょう。父なる神様、私たちは自己点検を怠ってきました。この怠りを許してください。そして、罪の許しの恵みが待ち構えていることを確信して、正直に自己点検に取り組むことができるよう導いてください。自己点検にまだまだ臆病な私たちですが、あなたの助けを信じて、あなたの前に一歩を踏み出します。私たちをあなたの恵みの光の中に歩ませてください。 あなたを知ることによって、自分を正しく知り、自分を正しく見つめることによって、あなたの愛の御顔を仰ぎ見ることができるようにしてください。父なる神様の右の座にいて取りなしてくださる、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。